さあ、自営業の皆さんお元気ですか？ね、私は元気です。いや、どうも自営業のアイドル、僕としてはですね、あれなんですけれども、いや、ついに今年も最後ですよ、これね。もう来年もやりますよ、ね。ということで、まあ今年最後ということでね、今回は、お前は今年の1月に頭にね、何を言っとったんやというのを振り返りながらですね、できていなかったこと、できていなかったこと、できなかったこと、ね、これらの言い訳をしていくと、そういうね、特集号にしてまいりたいと思います。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。2017、最後ですよ、今日皆さんね。もう今年1年通じて、まあ50数本ね、やってまいりましたけれども、一通のお便りも届かんと、皆さん寂しいですよ、僕は、ね。何が困るって、こうね、お便りいただくとそれについて話せばいいんでね、ネタ作りが楽なんですよね。いやいやいや、まあまあ来年こそはね、もっともっと皆さんのこう参加しやすいようなね、番組にしていこうかなと、ね、思っとるわけなんですけれども、どうでしょうかね、皆さん。2017年、まあこの季節になるとなんか振り返ることが多いじゃないですか。今年はそう、やれやろうと言っとったねとかね、忘年会の席で、ああ結局これこんな風に終わっちゃったなとかね、まあ、そんな話があちこちで飛び交う中です、ね。まあ、私は一人したり顔ですよ。俺全部やったもんねと、ね。そう。まあ、ちなみに僕は今年の1月に何を言っとったかというとですね、こうディレクター S さん調べによるとですね、2017年は後役なので頑張って生きると。そんなこと言ってないな。なんかね、2016年まで、去年まではそのリピーター作りの専門家ですよということで、講演活動をやり、コンサルティングをやりですね、もうリピーター作りの専門家専門家としてね、やっとったわけなんですけれども、まあ、僕自身がですね、なんていうかこう飽きてきたわけじゃないんですけど、もっとあれもやりたい、これもやりたいっていうのがね、うん、こう出てきたわけですよ。で、まあまあ、先週号でもお話ししましたけど、このあれやりたいって思ってるのがありながら、でもそれをやるとリピーター作りの専門家として今までやってきたことが無駄になっちゃうので、ダメですと、あんたはもう死ぬまでリピーター作りを言い続けなきゃダメなんですと、これがね、べき論、僕のあんま好きじゃないべき論なんですけど、これはちょっとぶっ壊そうじゃないかと。もちろんリピーター作りの専門家としての、まあ、顔も持ちながら、自分のやりたいなと思ってることをいろいろね、やっていこうじゃないかというのが今年の頭の、まあ、目標だったわけですよ。で、まあまあありがたいことにですね、今でもまだ講演会とか、あとはコンサルティングね、うちにちょっとリピーターが増え続ける仕組みを作りたいんですとかね、リピーターってどうやったらできるんでしょうかなんていうオファーもありがたいことにいただきながら、今年はね、いろんなことチャレンジしましたね。で、まあ何を今年の頭ね、やろうと言ってたかというと、そのコミュニティを作るというのと、講師の育成、まあ自分のやってきたね、この講師としてのこういろんなノウハウであるとかっていうものをお届けというか、ご提供する、そういうサービスをやろうとっていうのと、あとは何でした、新規開拓、まあもともとそのリピーター作りにしても、僕その心理学的なアプローチなわけですよ、まあ聞いていただいた方はね、お分かりだと思いますけど、まあこれ活用すりゃね、当然新規開拓もできるわけですよ。まあ大きなね、プロモーションもそうですし、まあ1対1のねセールスなんてもそうですけれども、結局まあ心理学なわけですからね、というものをやっていこうと、ということで、今年の頭 こうしようかなと思ってたのが、一円勝彦事務所という会社があって、で顧客リピート総合研究所という会社があって、でレクトラボというこの講師育成の会社があって、サイコロというですね、まあ、サイコロジーをもじった、なんか今考えたらちょっといけてないなと思うんですけれども、まあ、こうセールスプロモーションのね、企画立案実行する会社、この4社を立ち上げて、それぞれの、まあ、専門分野でそれぞれやっていこうじゃないかと、こう肩口誓ったわけなんですよね。
一円和彦の日本の生え際。
いやーもうめんどくさかったんですよ。いや俺なんかね、結局僕やろうと思ったのは、その会社を作ります、で僕が全部やるとね、結局もう一円和彦事務所だけでいいんじゃねえのみたいになるので、だからもうそれぞれにそれぞれの分野の専門家を配置してですね、その彼彼女たちにもうそれぞれの会社を経営してもらおうやないかと。でもうあの顧客リピート総合研究所はリピーター作りの鬼と呼ばれる人が社長に新しく就任しましたと。サイコロを新しく立ち上げた会社はもう心理学を熟知したプロモーションの天才を社長に据えようじゃないかと。で講師育成の方はもう僕よりも活躍している講師の方がたくさんいますし、講師を養成するプロの人もいますし、その人たちにお任せしようじゃないかと思ってたんですけどね、何がないって人望がなかったです僕でも結局自分でやっとるじゃないかということになったので、あの種の会とかもね一回作ってみたんですよ。こう経営者が集まって、その中にね、あ俺その会社やりたいですみたいな人が出てきたらラッキーと思ってやったんですけど、なんてことはない、もう皆さんそれぞれ会社やってて、皆さん事業を持ってて、うまくいってて、で新しい、まあ、なんかこう見地を広めるために参加しておりますみたいな人ばっかりなんで、この会社社長やりませんって言っても、いや大丈夫ですみたいなねここ外しましたね。なので結局まあまあプロモーションのお手伝いもしてますし、講師の育成もやってますし、リピーター作りの専門家もやってますし、まあ、あと今年ぴょこっと出てきたこのビジネスモデル、美しいビジネスモデルを作る助言をする専門家ですなんてのもやってますし、であとプラプラプラプラいう種の会もやってますし、あとはそうだな、新しく外部の経営陣としてね参画させていただくようになった会社が3社ほどありますしね、なんだかんだとやろうと思ったことはやってるんですけどね、ただ人望がなかった人望がないっていうとなんかこうあれですけど、その会社を作ってそれにふさわしい人を見つけてきて社長に据えるなんていう、これがねいけてなかったなと。これを除けばまあある程度できたかななんてね思うわけなんです。
一円和彦の日本の生え際。
つうのがね、まあ今年の頭目標に掲げてですね、まあなんとなくって言ったかな、しっかりとねやってきたことなんですけども、まあこれ以外にもね、今年の頭には予想だにしていなかったことがいくつかありましてね、例えば、3月末ぐらいから勢いでライズアップに行ったじゃないですか。で3ヶ月で18キロぐらい痩せてね、まあ今8キロぐらいリバウンド中ですけどもでライズアップに行って、なるほどと、結果にコミットっていうのはこういうことかというね、こう目から鱗だったわけですよ。まあその後ね、現にそのライズアップグループなんつってね、ライズアップさんもいろいろ、まあ英語とゴルフを始めたり、ジーンズメイトさんを買収したり、あと雑貨屋さん買収したりとかですね、いろんな企業さん買収して、3ヶ月でもうこう社風を変えたりとかですね、業績を変えたりとかですね、結果にコミットというあの 軸で、まあ、いろんなことができてるわけですよ。で僕もライザップ行ってる時にこの仕組みっていうのはいろいろ応用できるなっていうことで、経営者の結果にコミットですよと、3ヶ月間で、まあ、新しい事業の立ち上げだとか、今懸案事項としてなんかこうドヨンとしてることを解決するだとか、3ヶ月あれば人は変われるんですよみたいなね、プログラムを急遽作ってそれをまあ実行しましたね、今年はね。で3ヶ月あれば新しい事業が立ち上がるんですよっていうこの説得力を増すために、ライズアップで痩せましただけだとね、なんか信憑性に欠けんちゃうかなと思って、自分で一回その3ヶ月で新しい事業を立ち上げてみようということで、何をやったかというと、自主開催セミナーをやって、音源をまあ作って、まあ録音しただけですけどね、でこれを販売するという今までなかった事業を立ち上げて、まあ売り上げをねドンと作って、ほら3ヶ月あれば自分の強みであるとかやってきたことを加工して、こういう新しい事業ってできるんですよというのをねやりましたね。でこれも今までで4回ぐらいやったんですかね、セミナーやって音源売ってみたいなね、まあ、これがうちの会社の今売上の4分の1ぐらいになりましたからね、なんかこれやってよかったなと、ね、勢いでやってみるもんだなってっていうのはありましたね。だからなんかやっぱりね、あれですよ、これやりたいなと思ったことの方が結果出るなと、でやらねばと思ってることももちろん大事なんですよ。例えば僕で言うとブログとかメルマガ毎日書こうぜとかね、言ってますけども、まあ基盤ありきではあるんですけども、これありきで、あとはねやりたいことやったらねうまくいくよ何でもみたいなね、そんな感じがするんですよ。でこれがね顕著に最近ね分かってきてですね、っていうのも今年の8月ぐらいからですかね、もうちょっとコンサルティングをいっぱいやるよと、寮稽古やるよということで、まあ今まではその月に多くても面談回数でいうと10回とかそんな感じだったんですけど、8月から11月まででだいたい70回から80回ぐらい面談の機会を入れてですね、コンサルティングをしてきたわけですよ。でもうこれやって本当にね、今日というか今年の前半がストンと腑に落ちたんですけどね、結局ですよ、まあビジネスのコンサルなんですけど、うまくいくいかないの差っていうのはね、なんかいいアイデアを持ってるかとか、すげえノウハウを持ってるかとか、すげえテクノロジーを持ってるとかっていうことじゃないんですよね。なんかやると決めたことをやると、これだけ、ね、だから今年はこれやろうと思っとるんですよと言ったことをいかに優先順位を上げてやるか、それからいろんなね、我々生きとるとこう誘惑がたくさんあるわけですよ。この誘惑を排除する、もしくは打ち勝つ、その術を持ってですね、やると決めたことをやるか、コミットするかですよね。だからこれがね業績の全てだから、僕もコンサルいろいろやらせていただきましたけど、僕がすげえクリティカルなこうアイデアをポンと出してね、すげえみたいになってドカーンみたいなのはねほぼないですよね。何やりましょう、これやりましょう、あそれいいですね、でなんでやらないですか、いや実はですね、ああって言ってこれを分解していって、じゃあこうやったらできるようになるじゃないですかと、あほんまですねと、で、まあ定期的に面談をして、どうすかと、やってないです、なんでやらないですかと、やれなかった理由は何ですかと、いや実は急遽こういうのがありました、あなるほどねと、まあそれは仕方ないにしろ、まあでもこれをこう組み替えてこうやったらこっちもできますよねと、あそうですよねと、っていうふうにね、やると決めたことをいかにやるかコンサルみたいなね、これがねほとんどでしたね。なのでなんか今まあ皆さん年末ですけど振り返って、で来年これやろうかなと思ったことをやる、これだけだからそこに別にね、新しいノウハウでも IoT だ AI だとかね、世の中でやいやいや言ってますけど、それ取り入れるよりまず皆さんがやると決めたことやるんですと、これがね結果に結びついていくと、なんていうことをね、これ2017年はね深く深くなんかね刻み込んだ1年だったなと、そんな気がしますね。
一円勝彦の日本の生え際。
つうことでですね、つうことなんですよもうね、やるかやらないかですね、それだけですね。もういろいろ企業さんから個人事業主さんからいろいろこう面談させていただきましたけどね、まあね、やったらまあいいにしろ悪いにせよ結果は出るわけですよ。で、悪い結果が出たら改善していけばいいわけですよ。それをやればいいわけですよ。で、まあいい結果が出たらそれをやり続ければいいわけですよ。まあね、やるだけなんですよね。で、僕がこう面談中に「ヘイヘイヘイヘイ」って止めるのはどういうことかというと、これをやるにはあれをもっと勉強してからやりましょうとか、こういう設備が整ってからやりますとか、これが手に入ってからやりますと、要はもうお金が貯まったら起業しますとかね、こういう結果が出たら何をしますとかね、この発想がね一番いかんなということに気づきました。今あるものの中で今できることをやれと、やるわけですよ。すると結果が出ますから。だから来年のね目標を皆さん立てたりすると思うんですけど、なんかその時に今年はこういうスキルを身につけるとか、こういう勉強をするとかね、こういう目標はね絶対ダメですよ。でまあそれはね、今何かがあってその結果これがもう必要になってんですよと、もうこれが絶対いるっていうのは分かりましたということを身につけるっていうのは目標にしなくてもね勝手にやりますからね。そうじゃなくて、こういうスキルが身についたらこういうことができるんだろうな、だからこういうスキルをまず身につけてみますみたいなのは、これね目標にしちゃダメですよ。これをやりますと、これを達成しますという目標をまず立てて、でそこに必要な、なんかスキルとか設備であればね、ほっといても入ってきます。それを手に入れようとしますからね、目標を立てるときにはこれをやるんだと、そういう目標を立てて、あとはやるだけと。なんかね、人生ってシンプルですというふうにね、まあ今年は僕思いましたし、来年からも僕はねそうしていこうかなと思います。まあまあ僕が来年何をやるのかは、ね、あんま興味ないと思います皆さんまた来年の年明け号にね、お届けするとして、まあ2017年、今までどうもご清聴ありがとうございました、ね、来年はもっともっと皆さんお便りをいただけるようにお待ちしておりますんで、まあ良いお年をお迎えください。ということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日。